次が集荷と言ってはいけないんですよね。
そうですね。運送屋が荷物を集めることを集荷って言うんですよね。全然間違いないんです。で、さっきの話、運送業が仏像を集めに回るのは、うん、言ってしまえば集荷なんですよね。日本語で言えば。
うん、
ただしですけども、さっき言ったように、ね、売ったうちの仏像は荷物なんて言われる。ね、っていうことになってしまうので、実際には、集荷っていう言葉はなるべく使わないように、うん、借り出しとかね、借用とかっていうような言葉で言うことが多いんですね。うん、さっきの話に戻りますけども、展覧会企画で作品を輸送することが 99% と先ほど言いました。
うん、
ってことは、展覧会にどっかの、例えばお寺の仏像を借りてきて、東京博物館で並べて展覧会をする。
うんうん、
例えばどっかの個人ですね、借りてきてっていうのが多いので、借り出しというような言葉を使います。
うん、
はい。やってることは集荷なんです。まさに荷物をトラックに積んでるっていうことを見ると、ただ、そう言ってしまうと、
うん、
特に個人さんのコレクターさんね、うん、ね、うち、ね、集荷に来ました。
うん、
みかんはないよ、みたいな。うちの家宝はあるけど、みたいになるので、
うん、
なるべく、うん、っていうか、自分は絶対使いません。
そうか。宝物をお借りするぐらいの感じですよね。
まあ、うん、まさにそうやと思います。うん、家宝、ね、個人って家宝ですよね、
うん。運ぶものから全部。そして、お借りして、
はい、
梱包。
はい。
梱包は梱包でいいんですよね。
梱包は、まあ、
包みとか言うのかな。
いや、言いません。
梱包、は
い。梱包します。
で、はい、まあ、借り出しがあって梱包っていうところだと思うんですけども、
はい、
このあたりで、まあ、一番大切な徳田さん考えることっていうのは何でしょうか。スキル云々の前かなっていう気もちょっとしますが。
そうですね。まあ、先ほど言った通り、ね、心のこもってるものを、ね、どう運ぶか、ね、ということで、確かに、ね、壊さないとか、
気
をつけないっていうのは、
はい、
もちろんなんですけど、うん、まずね、持ってる方のね、満足されるようなことをしたいなと、
はい、
何を望んだらいいのかなと、
はい、
うん、いろんなニーズはあるんですけど、
うん、
例えば、1分でできることを、極端な話ですよ、1分でできることを10分かかってやる。それがニーズならそうすると。
そうか。
多分、一般の、ね、例えば普通の、さっき言ってる集荷だったら、
うん、
玄関先でチャッと進んで、チャッと持っていくのが、いかんせん美術品運ぶときには、逆に、
うん、
あんまりさっきのね、檀家さんの前もあったけど、はい、あまりスマートさを追求すると、ダメな。
はい、
まあ、それはその時の雰囲気を見て、やりますし、
うん、
だからね、まず持ってる方が満足されるように、
うん、
を一番に考えますね。
もうまずそのね、思いというか、そこのところからっていうことを今伺いましたけど、その上で、
はい、
やはり僕ら、まあ、知らない人間からすると、実際どういうふうに梱包してるのかとか、
はい、
その、まあ、写真だったり、あとその技術的なところを伺いたいんですけども、
はい、
どんな感じなんですかね。
はい。
これは
ね、
京都？
はい。京都の、佐賀の釈迦堂という
創業
寺の、
はい、
まあ、これが、梱包前です。ね。で、実際に、まあ、こんな感じに。
はい。これは、ポッドキャスト聞いてる方にも解説すると、木の、
はい。木製の枠に、はい、基本的に仏像も木なんですね。
うん。
で、木の仏像っていうのは、まあ、湿気も含んで、ね、お寺の中湿気も含んでるし、
は
い、そういったことで湿気まで一緒に閉じ込めるようなことを考えて、
はい、
通気性の紙とかね、綿とかね、
はい、
木綿綿とかで梱包をしております。うん、中の方
は。はい、
で、今この木の枠見えてますけども、実際にはこのまま移送するんじゃなくて、この枠ごと大きな、はい、もう一個頑丈な箱に入れて運ぶということです。
うん、この木の枠っていうのは、
はい、
この仏像の大きさに合わせてなんか組んでるんですかね。
そうですね。基本的にワンオフです。もう、うん、特注
ですか。そうですよね。
これ用なので、うんうん、それに合わせて作っております。
うんうんうん、この写真、右下側の方は、はい、これは、はい、これも木の箱？
木の箱ですね。
なんか銀色に見えるのは木の箱？
あれはね、
はい、
基本的に中の湿気、まあ、目の前にある箱なんですけども。
はい、今ここにもありますね。
ね、
アルミ？
アルミの誘着したそのシートが貼ってあって、
はい、
要は、
箱の蓋にね。
正直ね、アルミで作ればいいんですね。
はい。
アルミで ジュラルミンで作ればいいと思うけど、うん、この箱をジュラルミンで作ったらコスト多分10倍、20倍するので、まあ、あの木製が多いんです。実際問題、1回限りなので、はい、まあ、木製です。でただし、木製だったら空気の流通がするので、ということで、こういった癒着する銀紙みたいなのを貼って、
はい
こうそれで、空気の流通をなくそうと。
うん、
で、この中にさっき言った仏像本来の湿度、ね、
はい、
持ってる湿度も封じ込めてるし、うん、この箱の中で湿度をコントロールしようと。
はい、
だから湿度調整機械は入っております。
ちなみに仏像の最適な湿度とかって何かあるんですか？
あのね、例えば、高野山ってことですかね。山の上。高野山の湿度は 90% ぐらいですかね。
あ、そんなあるんですか？
ね。もう、そうなんで。うん、で、普通の、多分ここの缶は 55% ですか？まあ、一般的に 55% ぐらいなんです。
あ、そうなんですか。
博物館、美術館、最適な。
はい。
で、お寺は、高いです。高野山は特別山の上なので、特別に高いですけども、一般的に高いので、まあ、高いから、この中もなるべく高く持ってきますけども、はい、うん、持ってきて博物館で55になるのは、ね、博物館も、いくら、ね、炊いても60ぐらいしかならないみたいなんですね。
ああ、そうなんですね。
で、それはもうしょうがないので、徐々にシーズニングって言って、うん、徐々に湿度を下げてきて、はい、急に下げると、木のね、木造がひび割れとか、ね、はい、してしまうので、うん、特にそういうのがないようにと思っておるんですけども。
やっぱりその効率とかスピードとは逆に対極なところですよね。まあ、効率よく やりたい、まあね、ところはあっても。はい、
そうですね。全く、ね、もう目的は一つ、ね、現状維持、うん。それだけですよね。
現状維持が目的ってなかなか普通の仕事とはちょっと違いますよね。
そうですね。ただ、ね、リスクはありますよね。持つんだから、例えば外れるかな。痛むかな、うん、多少剥落するかなはあるんですけども、うん、目指すは現状維持